青丸暮らしの情報。この番組は薩摩川内市の提供でお送りします。は午前10時を回りました。毎週木曜日午前10時は青丸暮らしの情報をお届けしております。この時間のお相手、楠本貴博です。この番組は薩摩川内市からの様々な情報をお届けする30分となっております。今週はカンガルー事業についてお話をお伺いしてまいります。スタジオには3名の方にお越しいただきました。薩摩川内市市民健康課の小原さん、そして、助産師でいらっしゃいます岩本さん、藤崎さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
このカンガルー事業をですね、薩摩川内市で取り組んでおります事業でございますが、まずはですね、市民健康課の小原さんにこのカンガルー事業、どういった事業なのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、私の方からは事業の説明の方を簡単にしたいと思います。数十年前、千薩保健所管内では全国や県よりも人工妊娠中絶率が高い推移をたどっていました。そのため、平成18年度より、市では思春期における体と心の健康問題、将来の育児不安や虐待予防のために、命の大切さ、自分らしさの確立、自己肯定感を持ち、他人を思いやる豊かな心、など生命の尊さを含めた性教育を行っています。具体的には、思春期における健康教育として、助産師さんにお願いをして、小学5、6年生を対象にカンガルー事業を、中学2年生と3年生に対して思春期教育のプログラムを実施しています。
ありがとうございます。
人工妊娠中絶率の年次推移は徐々に低下してきており、命の大切さ、性についての正しい知識を子どもたちに伝えることが重要であると実感しております。
平成18年度からですから、最初の頃にこのカンガルー事業を受けたお子さん方はちょうどお父さんお母さんになっているぐらいの年齢と、
あ、そうですね、
いうことになりますね。はい、はい、それだけ長くですね、続けているこの事業なんですけれども、全国的にも先進的な取り組みということでございまして、今ようやくこういった事業に取り組み出した自治体が、多いというところなんですが、薩摩川内市では平成18年度から行っているということなんだそうです。命の大切さ、自分らしさの確立、自己肯定感を持ち他人を思いやる豊かな心、こういった生命の尊さを含めた性教育を行っている、これがカンガルー事業というものだそうです。ではですね、そのカンガルー事業について実際その事業を行っている助産師のお二人にですね、お話をお伺いしてまいりたいと思いますが、まずは小学5、6年生を対象としておりますカンガルー事業について藤崎さん、お話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
藤崎さんはこのカンガルー事業に携わってもうどのくらいになるんでしょうか。
そうですね、このカンガルー事業が始まって当初から携わらせていただいております。
当初このカンガルー事業っていうのはどうですか、その受け入れといいますか、取り組みとしては。
そうですね、やはり学校側もなかなかですね、電話があって、卵子と精子の合体するところはじゃあどんなふうに説明するんだっていうような、先生方 のご心配であったりとか、そういったことがあって、なかなかこうしっかりと受け入れていただくっていうような感じではなかったですね。
今現在はどうですか。
今はですね、もう本当に私たち専門家の意見をすごく受け入れてくださって、とても喜んでいただいている状況にあります。
当初いろいろとですね、お話を事前にお伺いされたりとかというのもあったようなんですが、もちろんそれは皆さん同じ考え、子どもさんたちのことを考えてということもあったわけなんですが、今ではこの事業の概要というのを十分汲み取っていただいていると。
そうですね、
いうところなんですね。
そのように思っています。
はい、実際その小学5、6年生を対象としてどのようなお話をされていらっしゃるんでしょうか。
小学校5、6年生を対象に、 命って何というテーマで、男女の体の違いや命の伝え方、はい、そして子宮の中で胎児がどのように育っていくかなど分かりやすくお話をさせていただいています。
まあ私も子供がおりますけれども、小学5、6年生の子供たちに、まあ、どうやって伝えていっていいのかというのは親としてもまあ難しいところなんですが、まあ、助産師さんとしてどのような言葉でお伝えていらっしゃるんでしょうか。
はい、やはりそうですね、保護者の方々も先生方も一番お困りなことだと思いますね。どんな言葉を使って正しい知識を伝えるかっていうのがとても難しいと思います、
はい、
私たちも、子どもたちの右脳に届く言葉を使わさせてもらっています。
右脳に届く、
はい、そうですね、はい、右脳っていうのは、感情をコントロールするところですね。そういうところで、私たちの指導を受けても、いろんな指導を受けても感動しないと行動は変容しないっていうことで、私たちは右脳に届く、そういった授業をができるように、しっかりとそういった授業をしています。
なるほど、まあ時間的にはだいたいどのくらいの時間この授業というのは行っていらっしゃるんですか。
60分間ですね。
60分、
はい、
まあ、これなかなかこうボリュームのある授業だなと思いますが、
そうですね、
はい、まあ、小学5、6年生ですから、まあ、こういった性教育というものに初めて、まあ、触れる子どもたちが多いと思うんですけれども、実際子どもたちこの授業を受けてどのような反応がありますか。
はい、ですね、小学校の、学校のカリキュラムの中にも、小学校1年生から、積み重ねて、いろんな、授業が学校でも、実施されています。
はい。
で、その中で、小学校5年生においては、理科の授業の中で、人の誕生という単元がありまして、今、ぜひ、皆さん手に取って教科書をですね、保護者の方は手に取って見ていただきたいんですけど、もうカラーのページで、約10ページですね、人の誕生について、勉強、学習しているようです、うん、その中で私たちが専門的に、媒体を使ってですね、実際の胎児、本当に大きさが同じ、お腹の中の胎児と同じ、大きさの胎児を使いながら説明をさせていただいています。もう本当に子どもたちは目をキラキラとして、とても真剣に熱心に聞いてくれています、
なるほどですね。もう本当に初めて知ることばかりということですから、新鮮な感動があるかと思うんですよね。で、どうしてもこう性教育というと、やはりその男女の体の違いだとか、そういったところがこうまずは思い浮かべてしまうんですが、それだけではなくて、その命の大切さを伝えるというのがこの性教育もなるわけですよね。
そうですね、やはり昨今言われてきましたように、男女の違いだけではなくて、お互いを思いやるっていう、お互いを尊重するという気持ちを育んでもらう、その、基礎になるというふうに思っています。
はい、で今その指導案を拝見していて、まあ、ここ最近よく聞く言葉として、そのプライベートゾーンですね、
はい、
ここを、まあ、守りましょうというお話を私もよく聞くんですが、これはどういったと取り組みで子どもたちにはお話をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、水泳の時の水着を想像してみてください、
はい、
水着で隠れる部分をプライベートゾーンと言います、うん、口とプライベートゾーンは、みんなの命と未来がつながっているところっていうところで、とても大事だよ、そこを触れるには同意、その人の許可が必要だよっていうことを、今小学校からきっちりと理解していただくっていうことをお話ししています。
相手を尊重する、そして自分を守る、自分も大切にする、そういったものを小学生の時から、まあ、知ってもらうというのを授業としてされていらっしゃると、
そうですね、
いうことになるわけですね、はい、実際子どもたちからの感想もあるそうなんですが、こちら少しお聞かせいただけますか。
そうですね、私たちの授業を受けていただいた後にですね、みんなに感想文を書いていてもらっています、
はい、
でそれをちょっとご紹介させていただきます。この私の体について深く知ることができました。私は月経が始まっていて、最初は気持ち悪いとか病気かなと心配してどうしようと思っていたんですけど、先生の話で女性には誰でもあるんだなと安心して聞いて、とっても嬉しかったです ていうようなこんなご意見いただいてます。
はい、はい、その他どのようなありますか。
ですね、はい、体のことについての名前やその変化が分かりました。二次成長がどんな役割をしているのかが分かり安心でき、平均で何歳って教えてくれてますます安心できました。すごく少ない確率とお母さんの苦労や愛で僕が生まれてきたと思うとそれに対抗できる自分になろうと思いました。大事に育てたり産んでくれたりした家族やお母さんに感謝したいです。こんな素敵なね、あの感想文を書いてくれています。
もう本当に奇跡的な確率で自分が生まれてきたんだというのを知りますと本当はあの、まあ、親への感謝もそうですけれども自分を大切にしようそういった気持ちがやっぱり生まれてきますよね。
そうですね。
はい、まあ、小学5、6年生先ほどその子どもさん方の感想にもありましたが自分の体の変化に気持ちがついていけないっていうそういったお子さんもいらっしゃるかと思います。で、保護者の方にですねいろいろとまあ聞いてくることもあると思うんですが保護者としてはどのようにそういった子どもたちと特にこの小学5、6年生のお子さんを持つ保護者の方々は、まあ、そういったお子さんからの質問だったり話題が来た時にどのように対応したらよろしいんでしょうか。
そうですね、やはり日頃からそういったことを常に準備しておく、うん、そういった質問っていうのは誰でも持っているんですね、うん、なので保護者の方々はやはりそういった質問が来た時にどんなふうに答えようっていう引き出しを持っているのが大切かなと思います。そしてですね、このカンガルー授業は保護者の方も見学できます。
あ、そうなんですね。
ぜひですね、保護者の方も一緒に聞いていただいて、情報を子どもたちと共有していただけたらなというふうに思います。
子どもからそういった質問が来るとその子どもの成長に対してちょっと親が戸惑ってしまってついはぐらかしてしまうっていうのもあると思うんですがそこはやはり真正面から受け止めて親子できちんと話をするやっぱりそれが大事なことになりますか。
そうですね、やっぱり真摯な態度で答えるっていうことが大事なかなと思います。はぐらかしたりなんとなくごまかしたり、うん、お父さんに聞いたらとかそういうそういったことを言うんじゃなくて分かるところで、お話をするで分からないことは一緒に調べようねとか今いろんな絵本がありますので、はい、絵本を読もうねとかそういったことも必要かなというふうに思います。
ありがとうございます。まずはですね小学5、6年生を対象としましたカンガルー事業について助産師の藤崎さんにお話をお伺いいたしました。続いてはですね思春期教育について同じく助産師の岩本さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、中学生になってまいりますと、はい、ちょっと知識もあったりだとか、はいはい、まあ、その知識も子どもさんによって差があったり、はい、まあ、男女の差もあったりとかするんですが、はい、実際授業といいますか今日子どもたちにどういった内容で教えていらっしゃるんでしょうか。
ですね、学校にまず性教育に行かせていただく前に、
はい、
先生方としっかりと打ち合わせをさせていただきます、
はい、
で各学校の特徴がありますので、先生と、まあ、学校で特にここ最近問題がないでしょうかっていうふうなことでいろいろお話をさせていただくとやはり学校によって内容がいろいろ違って、まあ、先生もこんなふうに話してほしいとか、まあ、そういうふうなこともあったり、まあ、特にないですから、
ええ、
何でもいいです話してくださいっておっしゃる学校もあります。
そうですね、事前に先生方と打ち合わせをして、はい、まあ、どういった方向で話を進めていくか、
はいはい、
その中で岩本さんがここ最近特にこういった傾向があるなっていう感じる部分っていうのは何かありますか。
そうですね、やっぱりちょうど私たちがこの市の行政の方から思春期教育をやらせていただいてるんですけど、
ええ、
まあ、中学校2年生3年生といえば、うん、やはり子どもたちがもう実際に体が変わってきて、
はい、
心も変わってきてどうしたらいいか分かんない、とってもアンバランス、うん、っていうふうなことで、やはり子どもたちはこう知識と自分の体がこうなんていうかうまくバランスが取れないっていうふうなことで、それとなおかつやっぱり今性の多様化、LGBT の問題とかいろんなことも含めて学校ではやっぱりお話しする内容が幅広くなってきました。
なるほどですね、
うん、で なおかつまた男女交際、
うん、
男女交際と言っていいのかどうか分かんないんですけど、まあ、交際ですね、お付き合いの仕方っていうかそういうふうなところもやはり今小学校でも出てきましたけど、 やっぱり同意ということ、うん、そういう同意ということもやはり子どもたちには必要なんだよっていうことを子どもたちも分かってるんですけど、分かってはいるけどでも現場になるとなかなか正しい行動が取れないっていうふうなことで、今特に私たちはこのお付き合いの仕方とか、はい、LGBT の問題も含めて、うん、そうなるとですね、学校でお話しする内容がもう盛りだくさんになるんですよ、
はい、
で盛りだくさんになりすぎてちょっとこう理解が、うん、ついていけなかったっていう生徒たちもたまに見受けるんですけども、うん、まあこれどんなふうにこれからまだまだやっぱり課題っていうのはあると思うので、まあ、今の状態で満足しないで、まあ、いろんな学校の状態に合わせながら課題に向き合っていきたいなと思ってます。うん、
実際その指導案を今手元に拝見しながらですねお話をお伺いしているんですが、もう先ほどその小学生とやっぱり違うのがその性の多面性だったりあるいは異性との関わり、まあその中に出てくる性被害と性加害ですね、こういった部分っていうのもやっぱり中学生の身近なこうまあ話題といいますか、そういった状況になっているということになるんでしょうか。
そうですね、学校で教えられる部分と、うん、学校の教育の中にまだまだ含まれてない部分と、うん、でまず性教育がまず生きるための教育なんだよっていう、まあ、性っていうとどうしてもみんななんかいやらしいとか、うん、まあそんな風に取られがちなんですけど
感情的な部分だけが注目されてしまうっていうのがありますね。
うん、私たちがこう昔っていうのはまだやっぱり性って言ったら性交だったり、否認だったりというふうなことがあるんですけど、はい、生きるための教育なんだよっていうふうなところから入っていくんですけど、うん、今実際に2年生では体の発達、はい、体の発達は小学校でしてるんですけど、まあ、そこからまたそこにプラスした内容、女の子は月経の仕組み、うん、そしてまあ月経困難症のことがあったりとか、はい、で男の子の場合は性欲とか性衝動のことがあったり、まあ、その辺のところも含めて、はい、あとデート DV、 DV 性被害で3年生になりますと脳が言えるってすごく大事なことなんだよっていうふうな話で、はい、まあ、そこでもやっぱり性教育については抑えていきます。で抑えていきながらここではもう今度妊娠の成立、
はい、
人工妊娠中絶、アフターピル、こういう話も入ってくるんです。
もうそういったところまで踏み込んで中学3年生はもうお話ししているということですね。もう中学3年生になりますともう体はもう大人に近い状況ですけど、まだまだその知識だったり意識が子どもの部分があって本当にアンバランスな状況ですから、ここできちんと正しい情報を知ることで相手を尊重する、自分を大切にする、そういったまあ、行動が取れるようになるということになるわけですね。
そうですね、うん、そのやはりもう今マスメディアを通じてですね、こう例えばスマホなんかも、はい、もうリアルタイムに情報が入ってきますよね。
もう多分大人が知らないことを知ってるんですよね。
スイッチ1個押せば、ざーっと情報が入ってくるわけです。
洪水です ね。
でその中で本当に自分に合った情報がどの情報なのか、特に性の情報というのは脳に一回インプットされれば、それがやっぱりインされたことってやっぱりアウトしますよね、
はい、
でそうなってくるとやっぱり子どもたちがこの洪水のようにあるこの情報の中で正しい情報をって言っても難しいと思うんですよね、はい、だからまあ私たちが外部講師で行かせていただくと、まあ、子どもたちはとっても新鮮なようです。
いつもの先生と違う。
そう、なんかいつもの先生とちょっと違うなっていう感じで、結構熱心に聞いてくださって、とっても、本当に感心します。もう本当に今日はありがとうございましたって、もう文章、もう感想文の最初から、ありがとうございましたって、私たちが知らなかったことを、僕たちが知らなかったことを今日は教えてくださって、何かこれから世の中に出るのに、とってもためになる話でしたとか書いてくださってると、もうグッとくるんですよ。もう本当に子どもたちはいい感想文を届けてくださいます。でやっぱりあんまり内容が多すぎた場合はちょっとやっぱりわからない部分もある、だからやっぱりもうちょっとこう絞っていかないとってあるんですけど、やっぱり打ち合わせで先生もいっぱいいっぱい話してほしいし、私たちもいっぱい伝えたいしっていう、こう欲は出るんですよね。でもあんまりよくやってしまうと なかなかやっぱりこう絞っていくっていうのはなかなか難しいことだなとは思ってます。
ただやっぱりこの充実した時間の中で何かは伝わっているとは思いますので、でやっぱりこう興味本位という部分もこのぐらいの世代だとあったりすると思うんですが、やっぱりそういった情報を欲している中できちんと正しい情報、正しい知識を得ることがこの時期はとても大切になってくるわけですよね。それこそもう情報が様々にもう氾濫しているわけですけれども、そういった氾濫している性にまつわる情報からその子どもたちを守るというふうに考えた方がいいんでしょう。保護者の方はどのようにこう保護者は考えて取り組んでいったらよろしいんでしょうか。
なかなかね、その一律にこうしたらいいってみんな子どもはそれぞれなタイプがあるから、一律には言えないですけど、まあでもやっぱりこの時期子どもがやっぱり社会に飛び出していくのに中2、中3といえばもうあと高校の3年間で、あっという間に社会へ飛び出していくので、子どもがどんなふうに考えてるかっていう子どもの考え方っていうの、私も子どもがいてやはりいろいろ子どもと失点バッタンしながら子どもを育ててきたんですけど、でもやっぱりその子その子に似合った子どもとの関わりっていうのは一番親も一番分かってると思うんですね。でその前にやっぱり親御さんがこういうふうに性教育っていうのはいやらしい教育なんじゃないんだよって、っていうふうな学びっていうのは必要だと思います。やっぱり学びがなく知識もなかったら、やっぱり親御さんの意識は変わらないと思うんですね。
だからお子さんと一緒に保護者の方もその一緒にこう学ぶっていうやっぱ姿勢が大事になってくると、もちろんその時代によって情報もまた変わってきてるでしょうし、それこそまあ LGBT、ですとか、もうデート DV こういった言葉もなかった、時代もありますので、新しい知識を子どもと一緒に学んでいく、一緒に学んでいくことによってやっぱり子どもたちも安心して保護者の方に聞いたりすることもできる、やっぱそういった風に変わってきますかって
思います、もう本当にみんな親御さんは子どもさんのこと大事に思ってるわけですよ、ただその接し方が違ってくるので、だから大事に思ってる気持ちをしっかりと伝えるためにはやっぱり親御さんも学ぶことだと思います。
なるほどですね。
学ばないと何もできないかなって、学んで初めて知識を持って、あそうなんだ、そういうのを今は性的同意って言うんだなとか、LGBT だけじゃなくて LGBT プラスっていう言葉があるんだよとか、そういうふうなこともやっぱり親御さんは学ぶ、こういうのは薩摩川内市でも学ぶ場っていうのは本当に行政が頑張ってくださってるおかげで、だいぶ多くなってきてますので、私たちも頑張らせていただくので、親御さんたちもまず子どもさんが学んでますので、親御さんたちも学んでいただきたいなと思います。
ありがとうございます、今日はカンガルー事業について、お話をお伺いしております。ではちょっとここで一旦お知らせです。この時間は青丸暮らしの情報をお届けしております。今週はカンガルー事業、思春期教育につきまして、市民健康課小原さん、そして助産師の岩本さん、藤崎さんにお話をお伺いしてまいりました。お二人のですね、お話をお伺いしておりまして思ったのは、やはり保護者もお子さんと一緒に学んでいくことで、気軽に話ができる、そして新しい知識を取り入れることでお子さんと一緒に性教育、自分らしさ、自分を大切にすることはどういったことなのかというのを考えていく、そういったきっかけになるのかなというふうにも思います。改めて、助産師の岩本さん、藤崎さんにお話をお伺いしたいと思いますが、岩本さん、ちょっと最後になるんですけれども、この性教育についてぜひ皆さんに知っていただきたいことを、お伝えしたいことがありましたら一言お願いいたします。
子どもさんは本当に体が変わってきたときに心も変わるし、思ってることも違う、でも親御さんというのは本当に子どものことを思ってるので、その思ってる気持ちをしっかりと一緒の屋根の下で住んでる時に伝えられたらいいかなっていうふうに思います。でそのために私たちもできるだけ勉強して、いいお話ができるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。藤崎さん、一言お願いいたします。
薩摩仙台市に生まれ育ったら、小さい時から小学校中学校とコツコツとその年齢に、合った性教育を受けられる、そんな薩摩仙台市であってほしいなというふうに思っています。日頃から行政の方にもとてもお世話になっております。私たちも一生懸命頑張って勉強して、今後も頑張っていきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ありがとうございました。カンガルー授業は保護者の方もですね、授業見学することができるということでございますので、ぜひですね、一緒にご参加いただきまして、決して性教育の話というのは恥ずかしい話ではありませんので、自分を大切にする、相手を尊重する、本当に人間関係を構築する、そういったお話にもなってまいりますので、ぜひですね、気軽にと言いますか、もっとライトにですね、これ勉強していただいて、お子さんと一緒に保護者親御さんもですね、学んでいく、そういった姿勢が大事なんだなというふうに今日お二人のお話をお伺いしまして実感いたしました。今日はスタジオにお越しいただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
青丸暮らしの情報、青丸暮らしの情報、今週はカンガルー事業思春期教育についてお届けいたしました。この時間のお相手楠本貴博でした。青丸暮らしの情報、この番組は薩摩仙台市の提供でお送りしました。